半死取り者像、広重とカワウソ。著者、岡本喜道。音訳者、日立ボランティアセミナー参加者。1、昔の正本風に書くと、本舞台一面の平舞台、正面に朱塗りの仁王門、門の中に観音境内の塔見、良きところに銀杏の立ち木、すべて浅草公園仲見世の体よろしく、ロックの見せ物の鳴り物のにて幕開く。と、上手より一人の老人、総菜の岡田からでも出てきたらしい様子。下手よりも一人の青年いできたり、門の前にて双方行き合い、互いに挨拶することよろしくある。やあ、これはお花見ですかい？別に何ということもないので、天気がいいからついぶらぶら出てきたんです。そうですか。私は橋場までお寺参りに、毎月一遍ずつは顔見せに行ってやらないと、土の下でばあさんが寂しがります。これでも生きているうちは随分仲が良かったんですからね。ははは。ところで、あんたはお昼は？もう済みました。それじゃあどうです？別に御用がなければ、これから向島の方角へぶらぶら出かけちゃ。私は腹こなしにちと歩こうかと思っているところなんですが。結構です。お供しましょう。ずるそうな青年は、ああ、手帳を持ってくればよかったという思い入れ、すぐに老人の後についていく。同じ鳴り物にて道具回る。と、向島土手の場。正面は隅田川を隔てて向こう川岸を見たる塔見。岸には葉桜の立ち木、かすめて波の音、流行り歌にて道具止まる。と、下手より以前の老人と青年いできたり、いつの間にか花が散ってしまったのに、少しく驚くことをよろしく。その代わりに、混雑しないでよいなどのセリフあり、二人はぶらぶらと上手へ行きかかる。ここまで本読みをすれば、誰でも登場人物を想像するであろう。老人は例の半七老人で、青年は私である。老人は私の問うに従って、浅草あたりの昔話を聞かせてくれた。聖天様や袖釣り稲荷の話も出た。それからだんだんに花が咲いて、老人はとうとう私に釣り出された。いや、全く昔はいろいろ不思議なことがありましたよ。その袖すり稲荷で思い出しましたが、まあ歩きながら話しましょう。これは安政5年の正月17日の出来事である。浅草田町の袖すり稲荷のそばにある黒沼孫八という旗本屋敷の大屋根の上に、当年3、4歳ぐらいの女の子の死骸がうつ伏せに横たわっていたが、屋根の上であるから屋敷の者もすぐには発見しなかった。かえって隣屋敷の者に早く見つけられて、黒沼家でもそれ初めてそれを知って騒ぎ出したのは朝の5つ、午前8時を過ぎた頃であった。足軽と中間が長はしごをかけて、朝霜のまだ薄白く消え残っている大屋根に登ってみると、それは確かに幼い女の子で、身なりも見苦しくない、器量も見にくくない。ともかく担ぎ下ろして身の回りを改めたが、彼女は腰巾着をつけていなかった。迷子札も下げていなかった。したがってどこの何者だかを探り出す手がかりもないので、みんなもしばらく顔を見合わせていた。
100人の男女が住んでいるが、一人もこの子の顔を見知っている者はなかった。屋敷へ普段出入りする者の眷属にもこういう顔立ちの子は見当たらなかった。身元不明のこの娘がどうしてこの屋根の上に登ったのか、その判断がなかなか難しかった。平屋造りではあるが、武家屋敷の大屋根は普通の町家よりもよっぽど高いのであるから、たとえ長はしごをかけたとしても、三つや四つの幼い者が容易に這い上がれようとは思われない。 そんなら天から降ったのか、あるいは天狗にさらわれて宙から投げ落とされたのではあるまいか。去年の夏から秋にかけて、江戸の空には時々大きい光物が飛んだ。あるものは大きい牛のような異形の光物が宙を走るのを見たとさえ伝えられている。所詮はそういう怪しいものにひっつかまれて、娘の死骸は宙から投げ落とされたのではあるまいかと逆しら立って説明する者もあったが、主人の黒沼孫八はその説明に満足しなかった。彼は普段から天狗などというものの存在を一切否認しようとしている強気の武士であった。これには何か司祭がある。いずれにしてもこのままには捨ておかれないので、彼はその次第を一応は町奉行所にも届けろと言った。武家屋敷内の出来事であるから表向きにしないでも何とか済むのであるが、彼はその疑問を解決するために町方の手を借りようと思い立って、わざと公にそれを発表しようとしたのであった。かような幼い者に親兄弟のないはずはない。娘を失い妹を失って定めし嘆き悲しんでいる者もあろう。その身元をよくよく詮議して、せめて亡骸になりとも送り届け遣わしたい。屋敷の外分など凍っているべき場合ではない。出入りの者どもにも娘の人相身なりなどを詳しく申し聞かせて心当たりを詮索させろ。主人がこういう意見である以上、誰も強いて反対するわけにはいかなかった。用心の藤倉軍衛門はその日の昼前に京橋へ出向いて、八丁堀同心の小山新兵衛を屋根や新道の屋敷に訪ねた。耳の早い新兵衛はもうその一件のあらましをどこからか聞き込んでいたらしかったが、軍衛門はさらに詳しい説明を与えた上で、何とかして彼の娘の身元を洗い出してくれないかと膝詰めで頼んだ。そうして正直にこういう事情も打ち明けた。主人は公にそれを発表しろと言っているけれども、自分の意見としてはやはり屋敷の外分を考えなければならない。正月早々から屋敷の屋根に得体の知れない人間の死体が降ってきたなどということは、第一に不吉でもあり、世間に対して外分のいいことでもない。ことに世間の口はうるさいもので、それからそれへとおひれを添えてあることないことをいろいろに吹聴されると、結局はどんな迷惑の種をまかないとも限らない。方々、これはない分にして何とか詮議のすべはあるまいか。主人とても好んでこれを世間に吹聴したわけではない。かの子の身元が分かって、その親親類者に引き渡せばそれで安心するのであるから、そのつもりで内密に詮索してくだされば至極好都合であると軍衛門は懇願するように言った。よくわかりました。では何とかしかるべきようの取り計らい方をいたしましょうと新衛門は素直に承知した。軍衛門を返した後で、新衛門はすぐに神田の藩士を呼んで、その一件をあらまし話して聞かせた。まずそういうわけなんだから縄張り違いも知れねえが、一つ踏み込んでやってみてくれ。こういう仕事はお前に限る。いや、おだてるんじゃねえが、屋敷の仕事はちっと面倒だから誰でもよいというわけにもいかねえ。寒いところをご苦労だが、何分頼むよ。かしこまりました。まあなんとか手繰ってみましょうと半七は考えながら言った。天狗がさらうというのも今時は流行らねえと新右衛門は笑った。何かこれにはあやがあるだろう。洗ってみたらまた面白い種があるかもしれねえぜ。そうかもしれません。 何しろこれから多摩地へ行って御用人に会ってきましょう。
半七は八丁堀を出て草履のつま先を浅草に向けた。黒沼の屋敷の通用門をくぐって用人を訪ねると軍衛門は待ちかねていたように、彼を自分の長屋へ案内した。何かご迷惑な一件が出退しましたそうでお察し申し上げますと半七はまず挨拶した。全くお察しくださいと軍衛門は少しはげかかった額際に大きいシワを刻んでみせた。何分にも筋道のわからぬ一件で手前どもも誠に迷惑している。得体のわからぬ小娘の死骸をそのまま取り捨ててしまえば何の子細もないことであるが、主人がどうしても不承知でその身寄りのものを探し出して必ず引き渡してやるという。さりとて当てどもない尋ね者、第一にその死骸がどこをどうして屋敷の屋根の上に投げ込まれたのか、それすら一向に見当のつかぬような始末で我々はなはだ困脚しているが、そちらは商売柄なんとか筋道をたどって探索してはくださるまいか。へえ、小山の旦那からもお話がございましたからなんとか一と働きいたしたいと存じておりますが、そこでその死骸というのはどこにございます？寺の方へでももうお預けになりましたか？いや、夕刻までは手前の長屋に置いてある。一応見てください。用人の長屋は三畳と六畳と八畳の三軒に過ぎなかった。その八畳の屋敷の片隅に小さい娘の死骸が北枕に寝かされて、さすがに水と線香とか備えてあった。半七は這い寄って娘の死骸を覗いた。念のために死骸を抱き起こして体中を改めてみた。すっかり拝見しましたと半七は死骸を元のように寝かしながら言った。それから立って縁側へ出て長寿鉢で両手を清めてきて、しばらく黙って考えていた。わかりましたかと軍衛門は待ちかねて催促した。いや、すぐにはどうも。そこで心得のために伺っておきたいのでございますが、夕べから今朝にかけて別にお心当たりは何もございませんでしたか？無論に心当たりはないと軍衛門は躊躇せずに答えた。夕べは屋敷にカルタ会の催しがあって、親類の人たちや隣の屋敷の子息や娘や大人子供を合わせて20人ほどが寄り集まって、4つ午後10時を過ぎる頃までにぎやかに騒ぎ明かした。その疲れで屋敷中の者もみんなよく寝込んでしまったので、高い大屋根の上に這い上った者があったか、転げ落ちた者があったか、誰も一向気がつかなかった。現に今朝もよそから注意されて初めてそれを発見したくらいであるから、それが宵のことか、夜中のことか、明け方のことか、まるで何にも見当はつかないと言った。この子供の人相は全くどなたもご存じないんですね、と半七は念を押した。私は無論見覚えがない。屋敷内の者も残らず詮議したが、誰も見仕切っている者はいないと言っている。この娘の風体から見ると、どうも町人らしいが、さようでございますと半七はうなずいた。どうしてもお屋敷方じゃございません。それから恐れ入りますが、この死骸の落ちていた大屋根のあたりを一度見せていただくわけにはまいりませんか？承知いたしました。軍衛門は先に立って長屋を出て玄関先へ半七を案内した。彼は二人の中間を呼んで玄関の横手から再び長梯子をかけさせると、半七は水くろいをしてすぐにスルスルと登っていって大屋根の上に突っ立った。そうして誰か一緒に来てくれと上から小手招きをすると、子作りの中間一人が 後から続いて登ってきたので、その中間に教えられて、彼は死骸の横たわっていた場所はもちろん、高い大屋根の上を一回り見回って降りた。